次に、あなたがタクシーに乗るときですね、ちょっとだけ視線を前に向けてみてほしいんです。
運転席の方ですね。
はい。運転席に座っているあの人って、ただハンドルを握って前を見ているだけだって普通は思っちゃうじゃないですか。
まあどうしても私たちが後部座席にいるとそう見えがちですよね。スマホを見たり窓の外を眺めたりして。
ええ。目的地に着いたらいくらですかって聞くくらいで。
そうですね。
でも実は今あの狭い運転席の向こう側ではですね、私たちが想像もつかないような本当に凄まじいレベルのマルチタスクが展開されているんです。
ええ。現代のタクシー乗務員という職業は単に車を安全に走らせるだけの仕事ではもうなくなっていませんからね。
そうなんですよ。ということで今回の深掘りではあなたが何気なく乗っているタクシーの本当の姿を解き明かしていきたいと思います。
はい。彼らの頭の中を覗くことは現代社会における究極の情報処理とは何かを学ぶことでもあるんですよね。
まさにそこなんです。そこで今回は彼らの頭の中を覗き見するためのちょっと特別な鍵を用意しました。
興味深い資料ですね。
はい。タクシー乗務員メモという非常にニッチな情報ポータルサイトです。
2026年4月12日現在で最新の情報が飛び交っているサイトですよね。
ええ、そうなんです。これ主に鶴見や川崎エリアの乗務員さんたちが実際に使っているいわば現場の虎の巻なんですが、
はいはい、
ここから見えてくる彼らの日常がですね、もう控えめに言って衝撃的だったんですよ。
なるほど。このポータルサイトを一見するとただの業務連絡のまとめサイトのようにも見えますよね。
あ、そうなんですよね。目次とかインデックスが並んでるだけで。
ええ。でもそこにある情報量とかその多角的な視点を紐解いていくと、彼らが日々どれほどの、認知負荷を抱えながら時速60キロで公道を走っているのかが見えてくるんです。
いやー、本当にそうだと思います。まず私が一番驚いたのが、その車を運転するという物理的な作業の前に立ちはだかるデジタル化の波なんですよ。
デジタル化ですか？
はい。昔のタクシーってなんかこう道に詳しくて運転が上手ればいいみたいな職人技の世界だったと思うんですよ。
ええ、昭和や平成の初期まではそういった側面が強かったですね。
ですよね。でも今の彼らってなんだろう、まるで IT サポートデスクと経理担当を同時にこなしているような状態なんですよ。
具体的にはサイトのどの情報が気になりましたか？
あの配車アプリ GO に関連するシステムがもうあまりにも多すぎるんです。
ああ、なるほど。GO のカテゴリーですね。
はい。だって、乗務員用の GO タブレットがあって、それから後部座席にはお客様用のタブレットがあって。
ええ、動画が流れたりするやつですね。
そうです、そうです。さらに、GO 乗務員ポータルっていうシステムで、自分の GO ポイントを確認したり。
はい。
あと、芸者専用車とか、特約乗務員とか、産休チケットの処理とか。あのタブレットがポンと置いてあるだけじゃなくて、裏側で動いているシステムがちょっと複雑すぎませんか？
まさにそこなんですよ。運転という極めて高い集中力を要するタスクのど真ん中に IT システムの管理ががっつり組み込まれているんです。
ですよね。
しかもこれらは自動で勝手に動いてくれるわけではないんです。
あ、そうか。通信が切れたりとか。
ええ、通信状況が悪ければ再起動が必要になることもありますし、お客様が後席のタブレットの操作に迷っていれば、運転しながら声かけでサポートしなければならないわけです。
うわー、それだけでもパニックになりそうなんですけど、でも支払いの段階になるとさらにカオスですよね。
決済システムですね。
はい。料金決済のカテゴリーを見ると、現代のハイテクな GoPay とか、各種クレジットカードのキャッシュレス決済があるじゃないですか。
ええ。今や主流になりつつありますね。
なのにその一方で昔ながらの紙のタクシーチケットとか、あと自治体が発行する福祉券といった超アナログな決済手段もバリバリ現役で混在しているんですよ。
そこが彼らのワーキングメモリーを極限まで消費するポイントなんです。
ワーキングメモリーをですか？
はい。これらの決済方法は順番に来るわけではなくて、お客様ごとに全く異なる形でランダムに発生するんですよね。
あー、確かに。ちょっと想像してみたんですけど、
ええ、
例えば雨の日の夜、川崎駅前のめちゃくちゃ混雑したロータリーで次々と歩行者が飛び出してくる中を安全に運転しているとしますよね。
かなり神経を使いますね。
はい。すると突然タブレットからけたたましく GO アプリの配車通知が鳴るわけです。
ええ、鳴りますね。
で、それを画面タップして処理した直後に 後部座席のお客様から、あ、支払いはこの紙の福祉券でお願いね。あ、これってお釣り出ないんだっけ？みたいな、イレギュラーな質問が飛んでくる。
はい。
これ全部同時に処理するんですよね。
ええ。しかもバグなしで完遂しなければならないんです。
バグなしで。いやー、厳しいですね、それは。
デジタルとアナログの決済システムの間で瞬時に頭のスイッチを切り替えるわけです。
はあ。
彼らは巨大な豪エコシステムの末端を担う IT オペレーターでありながら、旧来の複雑な紙の経理処理もこなすレジ係でもあるわけですね。
IT オペレーター兼レジ係ですか？
ええ。これはもはや単なる運転手ではなくて、情報処理のプロフェッショナルと呼ぶべきでしょうね。
情報処理のプロフェッショナル。いや、本当にその通りだと思います。
ええ。
でも、デジタルシステムとか決済なら、最悪マニュアル通りに画面をタップしていけば、いつかは解決するじゃないですか。
まあ理屈の上ではそうですね。
私が本当に厄介だなと思うのは、システムが対応しきれない生身の人間とか物理的なトラブルに直面した時だと思うんですよ。
その通りです。どれだけ社内の IT が進化しても、タクシーが物理空間を移動するサービスである以上、そこは避けられませんからね。
ですよね。
人間同士の摩擦とか予期せぬトラブルへの対応は絶対に必要になってきます。
このポータルサイトにも先日、4月10日に更新されたばかりのクレーム対応完全ガイドっていうカテゴリーがあるんですが、
はい、現場対応の項目ですね。
これがいかにも現場のリアルっていう感じで、あと JPN タクシー、あの黒くて高いタクシーですね。
ええ、よく街で見かける車両です。
あの車種に乗務する際に必須となる車椅子対応のルールもすごく細かく載っているんです。
車椅子の乗車対応ですね。
はい、私、車椅子の方をお乗せするのって、なんか運転席のボタンを一つ押せば、ウィーンって自動でリフトが出てくるような全自動のシステムだと思ってたんですよ。
ああ、なるほど。実は全然違うんですよ。
はい、サイトを読んでびっくりしました。
運転手が車から降りて、スロープを自分の手で組み立てて、車椅子を手動で車内に引き上げて、さらに何箇所も専用のベルトで固定するという。
ええ。
非常に労力のかかる物理的な作業なんです。
しかもそれをですよ、後続の車がビュンビュン横を通り抜けていくような行動でやらなきゃいけないんですよね。
そうですね、安全確保が最優先になります。
もしかしたら雨が降っているかもしれない状況で正確に手順を踏まなきゃいけない。これ手順を一つ間違えれば重大な事故につながるわけですから、プレッシャーが半端じゃないですよ。
ええ、そうやって日々生身の人間と物理的なリスクに向き合っている彼らですが、究極の危機管理能力が問われる瞬間があるんです。
究極のですか？
ええ。それが事故です。
あ、まさにそこなんです。私、同じく4月10日に更新されたタクシー事故発生時の対応マニュアルを読んでいて、すごく戸惑ったというか。
戸惑ったと言いますと？
え、そうなんだってちょっと意外に思った部分があって。
何が書かれていたんでしょうか？
あの、事故が起きたら、タクシーも接客業ですから、当然お客様の安全が第一優先だって普通は思うじゃないですか。
お客様第一主義ですね。
はい。でもこのマニュアルには明確に乗務員自身の安全確保と二次被害の防止を最優先にしなさいって書いてあるんです。
なるほど。それも初動で9割決まるっていうものすごく強い言葉と一緒に書かれていて、これ接客業としてはちょっと冷たいというか自分勝手に聞こえませんか？
まあ一見すると非常にドライで非常なルールに見えるかもしれませんね。
はい、ちょっとびっくりしました。
でも飛行機に乗った時の緊急時の安全ビデオを思い出してみてください。
飛行機のビデオですか？酸素マスクが上から落ちてきた時、マニュアルではまず誰がマスクをつけるように指示されていますか？
ああ、はいはい、思い出しました。まず自分がつけてから隣の子供とか他の人の手伝いをしなさいですよね。
その通りです。なぜかというと、親が先に倒れて意識を失ってしまったら、子供を助けることは絶対にできないからです。
ああ、なるほど。そういうことか。
タクシーの事故現場でも、これと全く同じロジックが働いているんですよ。
現場で唯一の責任者である運転手自身が、慌てて車外に飛び出して後続車に轢かれたりとか。
ええ。
パニックで動けなくなってしまえば、後部座席のお客様を救護することもできないし、道路に発煙筒を焚いて二次被害を防ぐこともできなくなるってことですね。
ええ、まさにその通りです。初動で9割決まるという言葉は、事故という極限状態において情に流された非合理的な行動がいかに致命的な結果を招くかという戒めなんですよ。
戒めですか？
はい。 彼らは普段丁寧な接客業として振る舞っていますが、有事の際には瞬時に危機管理の冷徹な現場指揮官へとモードを切り替えなければならないんです。
現場指揮官、
ええ、ホスピタリティよりも先に司令塔としての機能の維持を求められているわけです。
いやはや、IT システムの管理者から始まって、複雑な決済を裁く経理担当になって、そしていざという時は冷徹な危機管理の司令塔になる。
そうですね。
ちょっととんでもない職業ですね。でも彼らのスーパーマンぶりって、実はこれだけじゃないんですよね。
まだまだありますよ。
はい。彼らはこの複雑なタスクをある超限定された空間で実行しているんです。それが彼らのプロフェッショナリズムの根幹ともいえる地の利なんですよ。
地の利ですね。この情報ポータルがただの一般的なタクシーマニュアルではなくて、鶴見や川崎エリアに特化している理由がそこにあります。
そうなんです。サイトのルートスポットのカテゴリーには、その鶴見川崎エリア特有の定番ルートとか、お客様からよく指定される必須スポット、それから羽田空港へのアクセス情報がこれでもかってくらい詰め込まれているんです。川崎や鶴見って入り組んだ住宅街もあれば、海を沿いの巨大な工業地帯もあって、道がめちゃくちゃ複雑じゃないですか。
非常に難易度の高いエリアですね。その複雑な迷路のような道路網の中で、時間帯による渋滞の癖とか、工事による通行止めを瞬時に計算して最適なルートを割り出すわけです。
いやー、すごい。
彼らはまさに地域の地理のスペシャリストなんです。しかし彼らが計算しているのは単なる道だけではありませんよね。
はい、ここが私の一番のアハ体験だったんですけど、
ええ、
サイトの車両装備業務という項目の中に LPG スタンドの情報が載っているんです。
LP ガスですね。
はい、これもわざわざ4月10日に最新情報に更新されていて、
タクシーの営業車両の多くは普通のガソリンではなくて LP ガス、つまり液化石油ガスで走っていますからね。
ええ、私最初はなんでガソリンスタンドじゃなくてわざわざ LPG スタンドの情報だけがこんなに重要視されてるんだろうって不思議だったんですよ。
なるほど。
でも調べてみたら、 LPG スタンドって普通のガソリンスタンドみたいに街のあちこちにあるわけじゃないんですよね。
全然違いますね。数が圧倒的に少ないんです。
そうなんですよ。しかも24時間営業じゃないところも多いみたいで、
ええ、それが運転手の認知負荷にどう影響すると思いますか？
これ例えるなら、広大な砂漠を旅する商人がですね、オアシスの場所とそこに水が湧く時間を正確に把握していないと死んでしまうのと同じくらいシビアな問題ですよね。
砂漠のオアシスですか？面白い表現ですね。
例えば川崎から羽田空港までのお客様を乗せたとするじゃないですか。
はい。
道は分かっている。でも頭の片隅では今の LPG の残量で羽田まで行って戻ってくる途中で夜20時で閉まってしまう、あそこの LPG スタンドに果たして間に合うかという逆算をずっと無意識レベルで計算し続けているってことですよね。
まさにその計算です。彼らはただ目の前の目的に向かって走っているわけではないんですよ。
ええ、
複雑な道路状況から3次元のルートを構築して、さらにそこに燃料の限界と自分のシフトの終了時間という時間軸の要素を掛け合わせているんです。
時間軸まで。
はい、いわば4次元のパズルを解きながら、先ほどお話ししたデジタル決済や人間関係のトラブルシューティングを並行して行っているわけです。
いや、もうなんか笑っちゃうくらいすごいです。あの狭い運転席の中で一体どれだけのタスクが同時進行しているのかって話ですよ。
本当にそうですね。
リスナーの皆さんも普段オフィスとかリモートワークでこなしているマルチタスクとちょっと比べてみてください。
ええ、
メールを返しつつ Zoom の会議に参加して経費の領収書をまとめる、それも確かに辛いですよ。大変です。
大変ですね。
でも時速60キロで鉄の塊を動かしながら複数システムの決済をさばいて、乗客の命を守りつつ頭の中で LPG スタンドへの帰還ルートを4次元的に計算するんですよ。
はい。
しかもそれを後部座席のお客様には微塵も感じさせず、涼しい顔でやってのけるんですから。
本当のプロフェッショナルは自分の苦労を決して見せませんからね。
そうですね。
私たちがただの運転手さんだと思っている間にも、彼らの脳内ではスーパーコンピューター並みの処理が行われているわけです。
いや本当に。でもね、私がこのタクシー乗務員メモ全体を通して最後にどうしてもリスナーのあなたにお伝えしたい事実があるんです。
ほう、何でしょうか？
今回のソースを見ていて私一番胸が熱くなった部分なんですけど、
ええ、
このサイトの一番下に管理者ブログやアンケートのコーナーがあるんですよ。
はい、ありましたね。
そこには皆さんに投稿や投票していただいた情報を集計して反映しますって書いてあるし、管理者も日々のつぶやきもどんどん更新されているんです。
ええ、頻繁に動いていましたね。
これを見て気づいたんです。このポータルサイトって会社の上層部が作った例体なルールブックをただ上から下に押し付けているものじゃないんだなって。
なるほど。トップダウンの指示書ではなくてボトムアップで作られているということですね。
そうなんです。日々帰国と変わる川崎や鶴見の道路状況とか、あそこの LPG スタンドは営業時間が変わったぞとか、あの交差点は雨の日にクレームが起きやすいぞとか、
はいはい、
そういう現場の生々しい知恵を乗務員同士がアンケートで投票し合って、管理者がサイトを更新してみんなで共有しているんですよ。
素晴らしいですね。
孤独に自分の車を走らせているように見えて、実は彼らお互いをめちゃくちゃ支え合っているんです。
それは非常に重要な発見ですね。このサイトがただの業務マニュアルではなくて、血の通った生きたコミュニティの証拠であるということですね。
ええ、本当にそう思います。私たちの住む町にはこうしたプロフェッショナルたちが独自のネットワークで日々情報をアップデートして密かに支え合っている巨大な見えないコミュニティが存在しているんです。
私たちの気づかないところでですね。
はい。次にあなたが街でタクシーとすれ違った時、あるいは後部座席に乗り込んで運転手さんの後頭部を見た時、ちょっと想像してみてください。
ええ。
その向こう側で絶えず明滅している膨大な情報処理と温かい地のネットワークを。きっといつのの退屈な移動時間がまるで違う景色に見えてくるはずです。